皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。1月21日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は人材流動化の時代です。人材人手不足の話はよくあってですね。人手不足倒産なんて話もよくありますけども、今日なんか新聞見てたら、最近の人手不足倒産は人が足りないことじゃなくて、人が辞めることによって起きるって書いたんだね。面白い話だね。人が辞めたんで会社潰れちゃったって話だよ。すごいね。経営はね、経営の要素っていろいろ言われるんだね。まあ一番基本的な形は設備と人とよく言われるんだね。経営に必要なものは設備と人であると。設備は取り替え可能だけど人は取り替え可能じゃないって言ってたのが昭和の時代の日本の経営だよね。人はとにかく温存して、で、設備は入れ替えていくと。これは経営であるなんてこと普通に言っておりましたのが、昭和の経営でございますな。で、平成になりますと反対なんですね。人は取り替えられると。人こそね、自由に取り替えられる資産であると。で、大切なのは設備であると。設備をしっかり持ってれば、人はどんどん入れ替えて経営が成り立つと。今、両方違った話になったんだね。まあ、だから今、要するに、人は温存って言うんだけど、温存、できないんだね。要するに、設備は取り替えてもいいけども、人は温存って言うんだけど、人は温存できない。設備も温存できない。何せこのね、バブル崩壊でありますし、日本なんかの場合は一気に金利も上がってきておりますから、それは設備投資した時の金の払いがね、そら大変でありますわな。短期金利も結構上がってきてますからね。だって、つい数年前までゼロだったんだからね、短期金利とかマイナスでしたからね。だからそれにあぐらかいて大量に金借りたやつなんてもう死んでまうわね、こんなに金利上がってきたらね。だって稼げないもん。稼ぐったってそれ、どうやって稼ぐのって言ったら、働く人過重労働させるわけいかないでしょう。最低賃金上がってくるし。それはなかなか難しいわけよ。いい加減なことやったとか成り立ちませんわな。だから機械も温存できない、人も温存できないところが今潰れてきてんでしょうね。要するにこのリストラをしてね、設備も減らすと、店舗も減らしましたと、資産も売りましたと。で、この人でやっていこうと思ったらね、仕事ができる人から辞めちゃったと。結局何もないから潰れちゃったという。まあ簡単に今そうだよね。デフレバブルにあぐらを変えてたから、まあ潰れちゃったという。まあ一言で言えばそうですね。デフレバブル倒産ですよね、あれね。デフレバブル崩壊による倒産ということですな。で、平成の経営っていうのは、だから、まあ、考えてみると、その、資金がね、十分にあるから設備投資ができるっていう裏側があったんですね。逆に言うと、この昭和の頃はですね、資金が十分にないんですな。だから、設備もね、いいものはそう簡単に買えないんだよね。設備投資だってよほど考えないとできないし、それから海外直接投資だって相当規制が厳しかったですから、海外に行くのも海外から受けるのもね、あれ非常に厳しかったんだね。だから簡単に設備投資って要するに国内外、そんな簡単にできなかったんだね。だから古い機械でもやっぱり上手に使わなきゃいけなくて、だからやっぱり人がいないとどうにもならなかったんだね。ところが、新自由主義が始まりますのは80年代でしょう。ね、新自由主義で。どんどんどんどんお金を振りまくってばらまくという新しい金融政策がアメリカの FRB で始まるのが80年代ですね。もうあれから金いくらでもありますから、設備なんかどんどんですね、取り替えちゃえと。特に IT 関係とかね、どんどん取り替えて、ね、設備は増設なんですね。どんどん工場を作れ、家も作れ、鉄道も引け、空港も作れ、飛行機も作れということでね、どんどん増設だから、まあ一つ投資をやって、リターンが出て、そのリターンで次の投資をするという、いわゆる再投資を待つような投資なんかに遅すぎるんだと。資金調達力が一番大切で、どんどん金借りてどんどん物作っちまえと、設備作っちゃえという時代が、まあ、平成の時の 世界の潮流だったんだね。で、ですからこの人を育てるよりも設備買った方が早いと。人を育てて、行くとやっぱり手間かかると。時間もかかる。なんで言ったらもう、なんだかんだ言ったってやっぱそのね、時間との競争が非常に厳しいから、とにかく早く設備入れて、設備ができる範囲内で稼げばいいと。ものすごく技のある人がいなければできない仕事は逆にやらないと。ね。設備で稼げる仕事を上手に見つけてきて、それでひたすら稼ぐというのが、まあ、日本で言えば、日本の平成の時代の世界の一つの潮流だって、潮流で、それが日本にも来たと思いますね。これが全部終わっちゃったんですよね。まず資金が上手に借りられないわけですよ。いや、日本がどんどんどんどん金利上がっちゃったらもう円キャリー取引なんかもう死ぬわな。ほんと死ぬわね、円キャリー取引なんかもうできませんでしょ。為替も円安持っていこうとするとトランプが目光らしますからね。トランプが目光らしてて、それはお前許さねえぞってことで。だからなんか最近も、少し力が抜けてきた感じがするね、見てるとね。株なんかはね、結構、オペレーション簡単ですから、上がったり下がったりする、動かすのも簡単だし、から金銀だってね、釣り上げるの、それは難しくないですよね。非常に限られた市場ですから、あれは。関係者が、メンバーが限られてるんだね、主要メンバーってやつはね。ビットコインなんかもそうですよね。主要メンバーって限られてるから、つるめば結構いけますよね。まあ大体河川が広がってるもんな、株も債券もそうだからな。まあ今つるめば結構それは大々的な相場操縦なんか難しくないですよね。つるむ中に規制当局も入ってますから。いやだからこそトランプが全部ひっくり返したわけで、FRB から SEC から FDIC からですね、みんな規制当局もですね、あれ、先物取引委員会もそうだな。みんなそのグルですから、組織の中にちゃんとね、つるむやつがいますからね、それは簡単にその相場操縦できるわけだよ。それでかろうじて生きてるだけですよね、あれね。だからそうすると、まあ、その今後設備をどう作るかとか言ったって、金もないし、今やその能力ある人たちはそんな会社で働かないもんな。やっぱそれはわかるわね。仕事できる人ほど皆さんお金じゃないんだよ。仕事できる人は職場環境を選びますからね。だからもうね、莫大な資金調達ができなくなったら、今の設備で稼ぐだけ稼いで、で、その稼いだ金で次を投資、再投資すると。一つ一つの投資を大事にして、で、立派なリターンを出してからその次があると。今の設備で立派なリターンが出せなかったらもうその次はないんだと。本来の投資にもう戻ってるんだね。だから、そういうふうにやればね、実にそんな難しい時代じゃないんですよね。今ある投資でしっかり稼いでね。で、稼いだ金で次を投資していけば、あれ全然難しくないし、テンポよく未来が作れる時代ですよな。で、やっぱそれを支えてる人で、優秀な人ってのはやっぱり働きやすい環境を選ぶんですね。まずこの社内の、なんていうの、社内におけるコストが低いことね。社内でいがみ合ったり、社内調整だとか、まあ、電気回路で言ったら内部抵抗ですよ。食流、交流の内部抵抗ね。これが少ないところ間違いなく選べますよね。内部抵抗の大きい電子回路なんかさ、損ばっか出ちゃってさ、どうなるんでしょう。ねえ、電波が漏れ出てきたりね、害をなすることありますからな。そういう組織、優秀な人が働くわけないでしょ。昔からそうなんですよ。何だったら一人でやればいいわけですからね。だからやっぱりこの、ある程度立派な会社を作ろうと思ったら、無理して、金先行、設備先行でやると、もうそれダメなのね。人先行でいかないと。人が主導権を持つ形で、それに金と設備がついていくって形でやらないと、優秀な人の活躍の場所ができないんですよ。で、ですからその、なんかね、巨大な設備一回作ってみてね。ほら、立派な設備だと、ホテルでも何でもそうだな。ホテルでも、それから鉄道でもね、それから航空会社でも立派な設備入れてみて、これだけ立派だから、さあ、優秀な人働けったって、そら、最初は来るかもしれないけどさ、もう中がいがみ合いばっかりだったらすぐやめ違いますよね。要するに設備は立派でも人間関係がポロポロっていうとか珍しくないのよ。 反対ですね、設備は古くてもね、人間関係がいいところって結構ありましてですね、そんなに慌ててね、設備変えないでも仕事できるわけだから、まあ、今の設備でね、できるとこまでやって、その次考えるでも遅くないってことよくあるんですね。大体その最先端のものなんてのは大体あんま儲かるもんでもないのよね。一時的に儲かったように見えるだけの話で、中長期的に考えたら、もう少し考えて中長期的にね、価値ある投資をした方がいいってことは多いんですよ。目先にでね、いろいろ買ったり売ったりしてるね、設備買ったり売ったりね、するとね、ろくなことはないんだな。まあ、電気自動車だとか、太陽光発電がそうでしょう。あんなもんブンブン乗っかってね、やたら設備投資なんかしたら偉いことになりましたな。まあ、そういうことでありますから、ここでですね、やっぱり、優秀な人が、まあ、働ける職場を作ろうってことになると、やっぱ職場は原点回帰ですね。優秀な人がっていうのは、やっぱりその、未来志向で世の中に意味ある貢献したいと思っている人たちですから、意味ある貢献したいと思っている人たちは、あらゆる業種にいますよ。だからそういう人たちを、やっぱり表に出してきて、ね、世界をこう動かしていけばいいんだな。私なんか今つらつらちょっと思うんだけどさ、トランプたち金融引き返してますよね。もう全部準備してありますもんね。で、その時に投資家も一緒にひっくり返っちゃうんだね。投資家も。で、新自由主義では投資家っていうのが言ってみると、まあ原子炉で言えばウランみたいな役割になってて、投資家の連中がですね、ふつふつと金儲けしたい、金儲けしたいって思うエネルギーを出してくれることによって、市場は動き、そして経済動く。こういうやり方なんだね。ウランって危ないもんですよね、あれね。ウランが要するに臨界させてね、まあ、要するに、崩壊させてエネルギー出すんですから、非常に危険な放射線出しますよね。だから投資家って本来危険な存在なんだね。自分の利益のために何すか分かんないっていう道でね。だからこれを、その規制をかけてね、不正が起こらないように規制かけて投資を平和的な、社会運動に変えていく。これがその、まあ、市場に対する規制ってやつでしょ。経済や市場の規制ですね。剥き出しの投資家の欲望そのものだったら、もう極めて危険ですから、そこに規制をかけて安全な、まあ、市場原理のエネルギー取り出すことってのは、これが市場メカニズムってやつですね。しかしもう最近はその、市場メカニズムをね、逆用してですね、自分たちだけ儲かるように、まあ、言ってみれば原子炉を歪めてるわけだな。ね、危険な、その投資家の思いもね、どんどん抑え込んで、言ってみると、彼らから金巻き上げるだけ巻き上げちゃってね、まあ、洗脳だよ。洗脳して金巻き上げちゃって勝手に金分配してるだけの機関が今市場原理って感じだな。本来の市場原理には全然なってないと思うな。投資家の多くは洗脳された連中でね。で、これひっくり返しちゃうとその連中ってのはやっぱもう消えますわな。そうするとなんかね、面白いことにこの連中消えると、本来まともな人たちが世界中から浮かび上がってくるんじゃないかと思うんだね。今世界中どこ行ったってさ、なんか金の計算が得意でね。で、なんか、相場で儲かってるみたいな、儲かってるみたいな人しか出てこないじゃない。表舞台はさ。要するに、今世界の常識ってやつはね、能力は金で評価できるってわけだから、本人がどれぐらい稼いで、どれぐらい資産を持ってるかが本人の実力だって、そういう常識で動いてますから、それどこ行ったってそんな連中しか出てこないよね、見てるとさ。うんざりするような連中しか出てこないわけだよ。その点日本はさ、そういう連中はね、平成のバブル崩壊でみんないなくなっちゃったんだよ。で、まだいるけど、天ぷらみたいな連中でさ、中まで火通ってなくてね、中の方はだから、別に静かに自分たちでいろんなことやってますよね。製造業でも農業でもサービス業でもね、別に自分たちやっててね、ここまで火入らないよね。市場原理の火はさ、ここまで入ってこないからさ、なんか別に普通に暮らしてますよね。で、外側はね、もうみんなに世界中からバカにされてさ、日本の政治家とかさ、ね、大企業の連中とか、それはみんなバカにしてんじゃないの？現場の商品とかね、製品とかはすごいなと思ってんだろうけど、なんか出ていくとさ、何喋ってんだろうみたいな連中がほとんどだからさ、何も知らないとかさ、結構バカにされてんじゃないかと思うんだよな、あれ。まあでも、結局そういうことがあってもですね、まあ、 そういうのがいなくなれば、やっぱり、もとむにいるすごい人たちの世界だよね、これ。上はかさぶたとか天ぷらの衣みたいな連中なんだから、まあこれいなくなったら、やっぱり必然的に見えてくるよね。私それすごく楽しみなんですね。ほんと世界中どこ行ってもまともな奴いるはずなんだよな。実際に、ふとした時にそういう人に出会うことありますからね。こう、なんとなくわかんじゃないですか。別に外国行ったって。いや、この人すごいなとかさ、ああ、これ、いわゆる賢明な人っていますよね。単に知識があるんじゃなくて、賢明な人っているじゃないですか。ああいう人たちがやっぱ出てくるんだと思うんだな。そういう現場のことよくわかってるし、全体を見えてる人ってやっぱいますよ。だからこれトランプたちが今の金融をひっくり返してくれるとね、彼ら出てくると思うんだよな。いろいろ考えてたんだけども、やっぱりこのままじゃ無理だよね。金で全部評価する人たちが上にいた、上にいる間、それは天地のね、神の流れに従って世の中変えるなんてことは絶対できないんで、あれ一旦追い出さなきゃダメですよね。そうするとやっぱ今回トランプたちが金融整理すると、これすごく大きなインパクトがあって、そう今までのそのね、金で全て実力を測るって価値観も崩壊するし、彼ら自身がもう動けなくなるし、彼ら自身が洗脳解かれるよね。要するに、自分の財産がなくなるっていうだけじゃなくて、そうそう自分が信用していた常識そのものが実は間違っていたんだと。これはもう終わったんだという、その衝撃はものすごいですよね。だから出てこれなくなりますよね。と必然的にしかしみんな生きていかなきゃいけないから、まあそういう状況でね、こう生きていく力を持った人たち、本当の実力者はこれ下から見えてくるはずだよな。今だから本当にこの天ぷらの衣っていいますか、そんなものが上にあってね。で、見えない状況になってんだよ。その天ぷらの種がさ、見えなくなってんだけど、まあこれ、衣が取れればさ、中からね、生のネタっても種が見えてきますよね、これね。面白いなと思って見てまして。まあ、そろそろ、まあ、いろいろ、ね、こう、変えてもいい時期だと思ってんですね。まあ、そんな感じでね、これからやっぱり世界中、人は入れ替わると思いますね。だからもうすでにいろんなところで人材の流動化が広がってて、去年は、ウォール街はものすごい人員削減でしたね。コロナの時に次ぐぐらいの人員削減じゃないのあれ。AI、だって言ってんだけど、いや、AI でそう簡単にね、なくなるとも思えないし、要するに業務縮小だと思うんだよね。AI に、まあ、AI を、まあ、引き合いに出して業務縮小をやってんだと思うんだね、あれ。だからもうそういう時代ですね。だから人がいればね、新しい仕事できるけど、人がいないから、まあ、このまま何もできない。そういうところは今とても多いんじゃないかと思いますよ。だからますますね、仕事できる人はあちこち移動していくと思います。とてもいいことだと思いますね。で、やっぱりその、まあ、言われた通り仕事をするってこともある部分とても大切なんですけども、自分で仕事を見つけてきて、自分で仕事を作り出すっていう能力のが、実はこれから本当に重要になっていくんですね。自分で仕事を作り、それが、まあ、人々に認められてね、金銭的な成果も得られて、今度それを再投資に回していく。生活及び仕事の再投資に回していく。その循環をどんどん進めていかなきゃいけない。もう市場原理では動きませんので、なんか、あっという間に巨大投資をするっていうよりも、むしろ二宮尊徳のやり方だね。二宮尊徳のやり方で、よく勉強をしながら、コツコツと自立して、自立して実力を蓄えて、コツコツと貯蓄をして、その貯蓄で投資をして、で、その新しい、その、まあ、リターンを得て、で、それで本人も会社も成長し、さらにまた新しいリターンを、新しい投資をして、新しいリターンを求めていくと。で、いろんな人を巻き込んで仕事をしたら結局ですね、みんな横に繋がってるから、一つのチームで皆さん成功を手にすることができる。まあ、簡単に言えばそういうやり方かな。二宮尊徳風のやり方が多分、これからの世界の、まあ、主流で、市場原理が終わるということは、その基本は二宮尊徳流なんだろうと私は思いますね。まあ、市場原理の前のね、政府が莫大な投資をするという、ケインズ主義にはもう戻んないと思うね。20世紀の。だってもう政府にそんな金がないし、あれは政府の人間は一般市民より優秀だという、常識っていうか前提で成り立った話だからね。 ハーウェイロードの仮説とかなんか言う人いますけども、そんなものは最初からないんだね、あんなものはね。優秀なわけないんですよね。だから100年も続かなかったでしょう、権威主義なんかさ。まあ、ああいうことを考えればね、一つの幻想だったわけで、政府に金出させるわけいきませんから、もうありませんので、金も集まんないし、自力でやんなきゃいけないんだな。このあたりのね、やっぱりできる人材が、これからやっぱり結果的に押し出されてくると思いますよ。いい時代だと思いますね。まあ皆さんもね、頑張ってやっていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。人材流動化の時代ということでお伝えいたしました。ではお楽しみに帰りましょう。さよなら。